おはようございます。私は成長の絵本部講師の忽間茂です。今回は、成長の絵創始者、谷内正治先生のご著書、新版幸福生活論をテキストに、成長の絵の哲学の一つである、万教起立の信仰、国際平和信仰運動というテーマでお話しさせていただきます。さて皆さんは、宗教についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。宗教は、心の弱い者がやるものだという人もいれば、宗教はよほど心が強くなければ修行は続かないなどと語る人もいます。では皆さんはどのようにお考えでしょうか。この放送を聞いている方の中には、信仰をお持ちの方もいれば、信仰とは無縁の生活を送っている方もいらっしゃることでしょう。また同じ家族の中でも熱心に信仰する徳信の方もいれば、そうでない方もいることと思います。さらに、一人の人間の一生でも、若い時は全くの無神論者だった方が、ある時期から熱心な信仰者になったというケースもあれば、その逆の場合もあるかもしれません。ではなぜ、ある種の人々は、ある時期から神や仏を求め始め、そして信仰生活に入るのでしょうか。浄土宗の法然や、浄土真宗の親鸞に大きな影響を与えたと言われている中国の善道大師というお坊さんは、四条仏を億年すれば仏四条を億年すという言葉を残しています。つまり、私たちが神や仏を深く心に思うとき、神や仏も私たちのことを深く思ってくださっているという意味になりますが、信仰に目覚めた人たちが仏を思い、あるいは神を求めるのは、私たちのうちに初めの初めからあった神聖や仏性が目を覚まして、私たちの生みの親である大生命を慕う、それが信仰生活であると言えるかもしれません。さて、この世の中には、人生をより良き方向へ導くとされている様々な教えがあります。例えば宗教では、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教などいろいろな教えが世界にはあり、日本でも神道をはじめ、禅宗、浄土宗、浄土真宗、真言宗などたくさんの宗派があります。皆さんのお家にも仏壇や神棚があって、神様や仏様をお祭りしているかもしれませんが、それぞれの宗教にはそれぞれの信仰の対象が存在します。例えば世界的な宗教では、旧約聖書に登場するヤハウェイ、イスラームではアッラー、インドのヒンドゥー教ではシバやブラフマン、日本で広く信仰されている仏教では阿弥陀如来とも大日如来とも呼ぶ、いわゆる本尊と言われるものがあります。このように世界には様々な宗教と多様な神や仏が存在していますが、それはちょうどこの世界に200もの国々と3000もの民族と5000から8000の言語があることとよく似ているのです。例えば、地上にある国々を、毎日太陽が巡って地上を照らしています。太陽は一つですが、その同じ太陽のことを5000の言語があれば、それぞれの言語や伝統の中で、5000通りの太陽を指し示す呼び名があることでしょう。日本では太陽、あるいはお日様などと呼びますが、英語ではザ・サン、ポルトガル語ではオーソルと呼ぶそうです。言語の数に応じて太陽の名称も何千通りもの呼び名が出現するのです。それと同じく、究極的実在または宇宙の大生命とも言うべき一つの神のことを、5000の言語でこれを表現すれば、一つの神様に5000通りもの呼び名が現れるのです。つまり、究極的実在である一つの神より発した救いの光が各時代に様々な民族に現れれば、全く別々の呼び名や民族色を帯びた姿をまとうことになるのです。したがって、キリスト教やイスラーム、仏教など世界に出現した偉大な宗教は、究極的実在とも言うべき一つの神が言語の違いによって別々の神の名前で呼ばれ、異なる伝統の中で、 それぞれの文化の文脈に織り込まれて信仰されているのです。ですから、キリスト教もイスラム教もヒンドゥー教もそれぞれ別の宗教のように見えていますが、実は究極的実在とも言うべき唯一絶対の神が、様々な時代に、様々な民族に、様々な伝統を通して現れた姿なのです。しかし、長い時間の経過とともに、儀式や規範などの形式だけが受け継がれて形骸化し、肝心な生きた教えの中身の方は、どこかの時代に忘れてきてしまったような宗教もあります。また、遥かな昔に教祖が、当時の社会情勢への処方箋として説いた言葉を、状況や環境が全く異なる現在に至っても、時義通りに原理主義的に信奉し、それが今日の自由な活動を縛るがんじがらめの教義となり、宗教間や民族間の紛争の原因となっている宗教もあります。本来は私たちの生命を解放して、この世に神の国の栄光を表すはずの教えが、原理主義や形式主義に陥ることで、逆に人間を縛り始めるのです。この縛りからの解放は、今日の宗教の重大な使命であると、聖長の絵では考えています。すべての人々が、それぞれが信仰する宗教の背後にある一つの神に目覚め、それぞれの宗教を通して、究極的実在とも言うべき、唯一絶対の神を信仰するようになれば、この世から対立や紛争はなくなり、世界に平和が実現するのです。このようにすべての宗教の背後にある、唯一の本源なる神への信仰を伝えるのが、聖長の絵の万教起立の教えであり、世界各国で展開している国際平和信仰運動なのです。さらに宗教の中には、このような万教起立の教えがある一方で、霊界の諸霊などを信仰する宗教などがあります。例えば、民族や部族の神をはじめ、人間の霊魂や動物霊を神として崇拝する宗教がこれにあたりますが、これらの霊魂神は、相対的な利害関係の境界を卒業していませんから、自分の信奉者だけをエコひいきしたり、他の霊魂神と利害が対立すれば争うこともあります。つまり、これらの霊魂神を信仰した場合には、特定の神に仕える親分子分のような関係になり、いつまでもこの神に依存し続けることにもなりかねません。しかし人間は、そのような霊魂の神の子分でもなければ、眷属でもありません。人間はそのままで、偉大なる宇宙大生命の命であり、そのまま円満完全なのが人間の実相なのです。この円満完全なる実相を自覚することで、私たちは神の子本来の無限の知恵、無限の愛、無限の生命を発揮することができるのです。ですから、皆様のうちにある円満完全なる実相に根拠を置かない教えや宗教に頼っていたのでは、いつまでもこの自覚を得ることはできません。例えば、法医学に頼ってみたり、生命判断に頼ってみたり、占い師に判断を仰いでみたり、ある宗教の教祖にいちいちお伺いを立ててみたり、これら、内なる神以外の外のものにいつまでも依存していたのでは、私たちのうちにある円満完全なる実相に振り向く機会がどんどん遠ざかってしまうのです。自分の運命を他に委ねるような生き方は、運命が思い通りにいかなくなると、必ず他者への不平不満となり、いつまでも責任を自分以外の他者に転嫁することになります。しかし、心を内に転じて、一切が自己の責任であったと自覚し、人間が初めから円満完全な神の子であったことに目覚めれば、すべての問題を解決できるのみならず、すべてのものを生かす道を、皆さんご自身のうちに見出すことでしょう。さて、聖長の絵では、私有会や道場などの拠点に、実相と書いた額や軸を掲げていますが、この実相とは、皆さんのうちにある完全円満なる本当の姿のことを指し示しています。また実相は、皆さんお一人お一人のうちに存在すると同時に、宇宙に満ち満ちている大生命です。この実相について、本日のテキスト、審判幸福生活論の54ページから55ページにかけて、次のように書かれていますので、朗読します。 人間の実相は無限の善であり、無限の健康であり、無限の幸福である。あなたが神の作りたまえる完全なる世界の実相を見、その実相のそのままの姿において人生を受け取り、その本念の善を認め、常に明るき想念を持続し、常に明るき言葉を出し、実相世界に波長を合わせるようにするならば、あなたの生活は神の祝福と恩寵の流れに乗って、あなたの人生経験は常に明るく幸福なるものになるのであります。現実人生は徐々に展開するところの実相無限の善ですから、より良き、より高きものが常に一層より多く現れてくるのですから、不断に新しき、より良きものが展開してくるほかはないのです。しかし、これは我々が実相世界に波長を合わせることによってのみ可能なのです。以上で朗読を終わります。繰り返しますが、皆さんのうちにある実相は無限の知恵であり、無限の愛であり、無限の生命であり、実相の世界には無限の良きもののみが充満しており、不完全な現象は一切ない。そして、私たちはそのままで円満完全であるというのが聖長の家が説く人間神の子の教えです。また聖長の家では、実相と書かれた額の前で、深層観という座禅的瞑想法を実習しますが、それは私たちの外にある本尊を拝んでいるのではありません。実相とは、私たち一人一人のうちに初めからあったところの本尊、つまり、内なる神の命、仏の命のことなのです。私たちは、初めから円満完全なる神の無限生命そのものであったとの自覚を深めるレッスンが、聖長の家の深層観なのです。この祈りを深めることで、実相世界さながらの無限の健康、無限の幸福に満ちた世界が、皆さんの実生活にも現れてくるのです。以上で今日の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。